こんにちは。ワクワクワクイのライフチェンジラジオです。このライフチェンジラジオは次のステージに上がりたい悩めるビジネスマンに送るお悩み解決ラジオです。毎週変わる個性豊かなパーソナリティと DJ ワクイのおしゃべりから、あなたが次のステージに上がりライフチェンジするために必要なヒントをお送りいたします。この番組は月曜日から金曜まで毎日朝の7時に放送いたします。通勤時間や朝の支度をしながら聞いてくださいね。もちろんアーカイブも残しますので聞き逃しても大丈夫ですよ。後から聞いてくださいね。さて、
SNS マーケティングの専門家、片野遥香さんです。どんな話になるかワクワクしますね。それではスタートしていきましょう。
はい、おはようございます。
おはようございます。
さあ、今日もですね、カタパルに来ていただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、で今日はどういうテーマでしたっけ。
はい、私は結構リモートが多いんですけれども、そこでなんかこう孤独にならないつながりのある働き方っていうのをちょっとママ友でもなく仕事中でも仲間でもないちょっと第三のつながりができている話について話したいなと思ってます。
いやー、いいね。第三のつながり、第三のつながりってサードプレイスみたいなね。
どんなの想像しますわ、クリさんは。
第三のつながり、
はい、
どういうことだろうな。
まあ、分かってる人の
家族、一つはあとリアルな友人、もう一つはネット上の友人みたいな感じかな。
あー、確かにそうですね。それもありです。
ちょっとかすってますか。
私が今回持ってきたテーマのなんか第三のつながり、うん、みたいなところって、うん、その最近、まあ、今年に入ってからなんですけど、結構ビジネスコミュニティに参加するようになってですね、うん、なんかそこで、その、社内の仲間以外で、こう、ビジネスをやられている方、まあ、異業種交流会とか、まあ、そういったところで、うん、私と枠井さんも全然その関連性はなかったけれども、こう、出会ったこととか、それによって見つかったこう、うん、発信、発見とか、そういったことがあるなと思って、うん、ちょっとテーマとして持ってきました、う
ん。なるほどね。ビジネスコミュニティってことだったんですね。
そうです。
はい、割とね、ビジネスコミュニティは僕にとってはもう超身近なものなので。
そうですよね。もう、プロというか。
そうですね。まあ、数々とビジネスコミュニティを立ち上げてきたので、うんうん、なるほど。これね、第三のつながりってことなんですね。
なんかそもそもその、あることすら知らなかったんですよね、私。その、普通に会社員をしてた時とか、
うんうん、
その、今の、会社に入るまで、その、社外にこう目を向けるって、まあ取引先とか、
うんうん、
あとはなんかそのデザイン外注するとか、それぐらいしかなくて、うん、その、それ以外で社外の人と関わることってないと思ってたんで、
うんうん、
存在すら知らなかったです。そうなんです。
そうだよね。はい、僕は一番最初に作ったビジネスコミュニティがですね、王様友の会っていうのを作ったことがあります。
名前が可愛い。
はい。王様友の会っていうのはですね、僕が IT の商社に1社目に入った会社で、いろんな IT 商社の人たちと、いろんな会社の人たちはよく会うので、
うん、
で一緒にビジネスのパートナーになってる会社の人もいれば、ライバルの人たちもいるんだけれども、トップ営業の人だけが唯一参加できる会を作ろうと、まあ、僕は20代の時に企画しまして、でその時に僕と一緒にやってくれたのが日商祝いというですね、商社の方と、うん、お互いに付き合ってる範囲は全然違うんだけども、あ、じゃあ各社のトップ営業が一度に集まって情報交換したら面白いんじゃないっていうことから、実際にね、10社ぐらいのトップ営業集まってきて、月に1回飲みながらやったことを今思い出しましたけど、
うん、
多分それが僕にとっては一番最初
ですね、まあ、20代
それってもう本当に集まったらなんかこう新しい発見があるんじゃないかみたいなので作ったんですか。
そうそう、あのよくね、例えば入札とか、まあ、僕の場合は大学に大きなコンピューターを入れるってことがあったので、よくその国のやつは入札っていうのがあるんですよ。で、入札に行くと、うん、その他の会社の人たちも来てるわけですよね、うん、顔は知ってるけど話したことはないみたいな、
うん、
話してみたいなとかね。で、もうライバル会社だから話すことはめったにないわけじゃないですか、
うん、
なので友人たちの伝えを全部伝って、で集まってみたら、向こうもやっぱり、いやー顔は見てたけど、
うん、
ね、でよく受注されてるけど話してみたいなみたいなことで、うん、その新しい人たちっていうか、まあ、人脈ができると新しい話題とかちょっとした疑問とか、で例えばその、まあ、カタバルがもし僕のライバルだとするじゃないですか、
うん、
いやーどうもどうもとか言いながら、この間のあの物件どうだったんですかって、いやーうち取りましたよみたいな話から始まって、うん、そしたらそもそも、うん、その会社にいつから入ったんですかとかさ、
うんうん、
その人のことがよくよく知れてくると仲良くなってくるんだよね、なんかね。
なんかもっとバチバチなのかと思ってました
ね、え普通そう思うじゃないですか、
はいはい、
でも全然バチバチじゃない。まあ仕事的にはね、ライバルとしてバチバチする時もあるけど、別に個人的には、うん、あのすごいみんな素敵な人ばっかり、
あ
んですよ。でその時にルールを決めるってことがあって、
うん、
まあ、会社に一社一人だけ登録できますっていう、
うんうん、
でその登録できる人はトップ営業、まあ、自他ともに認めるトップ営業の人だけみたいな、
うん、
であとは、まあ、あの守秘義務みたいな、うん、なんか外には漏らせない話は当然しないけれども、
うん、
それ以外のことは何でも話そうみたいな、うん、いうルールで、あそれ面白いねっていう、そのルールだったら僕もそこに入ってみたいなっていうことで人が集まってくれたり、う
ん、なんかじゃあその時は別にコミュニティ運営のノウハウを持ってるとかそういう状態ではなく、まあ、ただ単にちょっとやってみようみたいな感じだったんですね。
そう、まさにそうなんだ、
すごいです。なんかその動き出しがすごいです本当に
そうだよね。カタバルは今ビジネスコミュニティっていうのは自分で作ったりもしてるんですか、うん、
いや私は本当3月ぐらいから、うん、もうちょっといろんなところにちょっと顔出したりとか、まあ、ゲストみたいな感じで参加したりとかして、ちょっとどういう様子なのか伺って、あとはまあ人をつないでいただいて、うん、あのお話しさせていただいたりとかしてる状態で、うんうん、まだなんかちょっと暗黙のルールとか暗黙のっていうか、まあルール自体を業界ルールみたいなのをちょっと学んでいる途中で、
うんうん、
コミュニティにも最近ちょっと立ち上げにね、これはいいんですよね、オープンにして。
あ、もちろんです、はい、
涌井さんの立ち上げたコミュニティに立ち上げからちょっと参加して学ばせていただこうと思ってるのが初めてなんですよ、うんうん、本当に。
あ、これが初めてだったんですね。
本当に初めてです
うん、入ってみてまだ全然活動してないけれど
これからです。だって今週です、入った今週というか、
そうよね、
本当数日の間です。
なんかその入ってみて、うん、なんか他の人たちとのやり取りを見たりだとかして、
うんうん、
なんとなくこうどんな今感じになってますか。
そうですね、なんか結構自分からグイグイ行った方がいい、グイグイって言い方変ですけど、
うんうんうん、
自分からその関わらせていただいていいんだなってことを、
うんうん、
まあ、受け身にならなくていい場所なんだなっていうの、うん、なんかやっぱり立ち上げで入ってる人とかそのコミュニティに入ってる人って同じもうなんか会社のメンバーぐらい結構一緒に動いたりとかすると思うんで、なんかその相手のことを知りたいじゃないですか、うん、どんな人が入ってるのか、
ね、うんうん、
なんかそういうのって知りたいですって言っていいんだなっていうことを知りました、
う
ん、その段階にいます
いやいや素晴らしい、さすがです、
はい、
やっぱりコミュニティは人と人とが集まる場所だから、うん、やはりそのコミュニティのいるメンバーのまずどんなことやってる人なのかなとか、 どういうふうに今までビジネスやってきたのかなとか、なんならこの人好きな食べ物何かなとかね、あの家族構成はどうなのかなとか言った時に、自分と共通点が何個かあると人は親しみを湧くじゃないですか。まあ、例えばカタパルト僕だったら今札幌に住んでるって共通点は1個あるよねみたいなね、共通点がいっぱいあればあるほどなんかすごく気が合うかもしれないとか、好きな食べ物が同じであったりだとか、そんなようなところをお互いに話すとこから始まるんですよね。でもね、実はそういうふうに僕はしてるんだけども、他の会の人たちはあんまりしてないらしくて。
そうなんですか。和久井さんのコミュニティだからそういう雰囲気だったのかもしれないです。
そうなんです。意外にメンバーのことを知らずに、ただメンバーを誘いなさいみたいな、そういうとこはまあほとんどなんだよね。でもさ、このコミュニティどんなコミュニティかも分かんないし、まあコミュニティは自分がいいなと思って入ったんだったら、なんとなく入ったね、私はこのコミュニティがこういうとこが気に入って入ったんですよね、みたいに言ってお誘いするっていうのもあるけれども、お誘いする前にいろいろメンバーと情報交換というか、自分のことを知ってもらうことが、実はあの早道っていうか遠回りのようななんだけど、実は近道であったりするし、どっちみちね、1年間2年間3年間これから一緒のグループとして行くわけだから、ただね、ほら会社だとさ、あんまりお互いのことってなかなか、プライベートのことって、まあ、言いたくないのもあるかもしれないけど、まあ飲み会とか行ったりとかね、なんかイベント一緒にやったりした時にお互いの話をしたら、なんかすごく自分の、まあ、そのバックボーンが分かってくれると、お互いに仲良くなれたりするじゃないですか。そうすると仕事もやりやすくなっていくよね、みたいな。
そうですね。
でそれを日本だとノミニケーションみたいな形で、まあ、飲みに行こうよみたいな、ただの飲めない人とか飲むのが嫌いな人もいるわけだよね。特に最近の若い人たちは Z 世代というのか、もう昔からそうなんだけども、とにかく若い時は別にそんな人と、仕事は仕事、プライベートはプライベートで分けたいので、交流したくないっていう人多いんだけれども、それだといい仕事ができないんじゃないかなっていうおじさんたちは思うわけですよね。
おじさんあるある。
おじさんあるあるなんです。で、やっぱりあの、人に興味を持たなければ、やはりその仕事にも興味持てないだろうし、何をやるかではなく、誰とやるかっていうのを僕はすごく大切にしてることがあってですね、なるべくまずみんなお互いにお酒を飲まずに、そしてオンラインなので、オンラインで1時間で、だいたい30分自分たちのことをね、話できたらいいよね。今はカタパルとかにそういう話はしてないんだけれども、まずはちょっと会ってお互いのこと話してみようよみたいな。前はね、ちゃんとね、もうシートとか作って、このシートに全部自分の情報を埋めて、でそれを相手に渡してから会いましょうっていうのを推奨してたんで、それはそれでいいんだけど、あのどうか、例えば私の強みはって言われてもさ、ここに段があったらさ、カタパルはなんて書くんですかね。
いやでも最近その、まあ、前回も話させていただいた強みの一つは、なんかその文章の発信力みたいな、書くこととか言葉で伝えることっていうことだと思うんですけど、改めて書くとなんだろうなって、前回のラジオ自分で聞いてても考えてます
だよね。だからその、はい、そのシートの中が全員埋められるわけでもないし、だったらまずは、あ、気が合うかなどうかなみたいなどっから始まっていいんじゃないかなって思うし、当然ね、僕は、まあ、僕を中心に皆さん集まっていただいているので、気が合うはずなんですよ。
確かに。合わない人いたら、ちょっと、びっくりしちゃう。
びっくりしちゃうよね。で、やっぱり人って仲良くなればなるほど、悩みも同じ悩みを持っていたり、で、それをちょっとした解決法があったら、ね、お互いになんかそういうのを、あ、それ、こういうふうにやったら良くなったよ、なんて話聞いたら、自分もやってみたくなるじゃないですか。でそこから、あ、今会社ではどんなことで悩んでるのみたいな話になったりとか、でそれはここにいるメンバーの人たちが年代が違うというか、皆さん年が全然違ったりバラバラじゃないですか。 で、バラバラな人と一緒の仕事をするっていうのは、まさに会社で仕事するのと同じような感じになってくるけれども、
うん、
会社っていうものに縛られているわけではなく、
うん、
で、会社の場合は会社から給料をもらうっていう仕組みじゃないですか。
うんうん、
だから対価として、労働の対価としてお金をもらうんだけども、こういうコミュニティはそういう対価ではないわけだよね。
うんうん、
逆に天国ビジネス、地獄ビジネスの話は、片パにしたんだっけ、
あれですか、どんな人がいるかっていう話ですか。
そうそう、天国で、お箸を持って、
はい。
あーんしてね、みたいな。
なんか、協力し合えるというか、お互いのことを気遣えるか、うん、気遣えない人たちなのかっていう。
うんうんうんうん。
はい。
そこがまさに周波数と共通なんですよ。
うんうんうんうん、
自分の周波数がしっかりしているとその周波数に同調する人が話が合う人っていう風になるわけじゃないですか、
うんうん、
そうすると話の合う人たちと一緒にビジネスするとうまくいくと思いませんか。
思います
でこの基本的な考え方、あなたどうぞという、与えるっていうようなことを自ら率先してやってる人たち同士だから、その天国ビジネスのように、うん、まずあなたにも美味しいもの食べさせてあげるわね、あーんしてね、みたいな。
うんうん、
そしたら、お返し、私もあなたにあーんしてね、みたいな形でできるようなビジネス。
うんうん、
これがやっぱりその営業でも会社の中でも何でもそうなんだけども、基本形になってくると、毎日が楽しい。
うんうん、
そして成果が上がる。
うん、
そして売り上げが上がる。
お、今なんかすごいヒントを聞いた気がするすごい営業のヒントを聞いた気がする、
はい、そんな形で今度は実はそのカタパルがいろんな異業種の人たち、
うん、
自分と同じじゃない仕事をしている人脈を持ってくると、うん、今度はカタパル自身が人脈のハブってよく言われるのは、ハブってなんだかわかります？
あれ、なんかコンセントみたいな、コンセントみたいな何でしたっけ、なんか聞いたことあります。
ハブっていうのは IT の言葉で、うん、ここの箱みたいなところにいろんな線をくっつけてそれぞれを結んであげるような特殊な箱のことをハブっていうんですよ。
あ、そうなんですね、はい、
ということは何か困ったらカタパルに聞いたら、あ、こういう人知ってますよとか、
うん、
あ、それだったらこういう人知ってますよとかっていう風に人脈がどんどん出てくると、しかもこういう人知らないって言われた時に変な人を紹介したくないよねみたいな、
うんうん、
ちゃんとした人を紹介したいじゃないですか、
うん、
そのちゃんとした人っていうのはどういう人なのかっていうと、その人のことよく知ってないとさ、紹介できないじゃない、
うんうん、そうですね。
なのでこのビジネスコミュニティはまず人を知ることなんですね。
うんうん、
そうするとこの人にはこの人合わせたらいいんじゃないのとか、こういう人紹介してあげたら喜ぶかもしれないなとかっていう発想になってくると思うんですよ、
うんうんうん、
なぜならちゃんとその人のことを知ってるから、そしてその人のことを信頼しているから、
うん、
だからカタパルも僕からするとまずはその情報発信のプロっていう、うん、このプロフェッショナル感じじゃないですか、
うん、
なので
ありがとうございます。
企業とかの中の人を探してる人いたら、あ、じゃあカタパル紹介しますみたいな、
うんうん、
でいろんな開発企画力もあるしポジティブだしっていう、うん、太鼓判を押しておすすめできますよみたいにできるじゃないですか、
うんうん、
僕も、
うん、
なのでこのビジネスコミュニティの中でいろんな人を知れば知るほど他の人に紹介しやすくなってくる、
うんうん、
で紹介するってことは喜ばれるってことだよ、
うん、
例えば僕がカタパルのこれマイプレート、うん、興味ありそうな人を紹介したら、まあ、カタパルも喜んでくれるだろうし、うん、ね、マイプレートの社長も喜んでくれるだろうし、
うん、
でついでに紹介した人もマイプレート使ってみたらこれすっごいいいよねって言われたら喜んでくれるじゃないですか、
うん、
担保よしじゃないですか、
うんうん、
っていうようなマインドがすごくそのビジネスコミュニティの中では大切であったりするんだけど、この三方よしのマインドっていうか、うん、まあ、その何か自分から先に与えるっていう考えがなかったら大体、うん、あのクレクレ君たちが集まってくると地獄ビジネスと同じように、うん、自分のことしか考えてないので営業的にも難しくなってきたりす するし、孤独を感じるようになってきたりだとか、いつもノルマで苦しんでるとか、苦しみだらけの世界に生きてるよっていう。
なるほど。一個聞きたいんですけど、今までコミュニティとかに携わったりとか、やっぱり和久井さんが立ち上げたものってたくさんあると思うんですけど、失敗談とかってあるんですか？
めっちゃいっぱい。
めっちゃいっぱいあるんですか？はい。聞ける
んですか？まずね、一つは、この人だったら大丈夫かなと思ってても、その人が、まあ、離脱していくっていう。いやこの人だったら、まあ、僕も好きだしいいなと思ってるのに、いや実はそうじゃなかったという、だからこう人は見かけによらないなみたいな
怖い話だそうですよね。そんな長くずっと一緒にいるわけじゃないんで深くは知られないですもんね、なかなか。
そうなんですよ。で組織が拡大していけば行くほど自分の、その人数的にね、組織が100人とかになると100人とワントゥーワンするってなかなか、まあ、すぐにはできなかったりするじゃないですか。そのうちワントゥーワンしない、してない人が何か事件を起こしたりだとか、
事件
はい、事件ね、はい、3事件ですみたいな感じで、はい、あったりすることもありましたし、あとはね、その会社もそうなんだけど、組織をこう反映させていくときに、まあ、バトンタッチするっていうか、例えば経営陣も3年間でバトンタッチしていくとかね、社長が3年後には変わります、はいはい、社長が変わったら下の常務だとかそういう人たちも役員もみんな変わっていくんだよね、でそこで新陳代謝がこう良くなって、どんどんいつも新しい企業でいられるみたいな、まあ、日本の企業世界中でもそうなんだけども、一番最初に作った時の、まあ、創始者って言われ、まあ、僕なんかその創始者よくやるんだけれども、やっぱりその僕がずっとトップにいるっていうのはあんまり良くない、
そうなんですか
って思っていたんだけども、
はい、
ここね10年前に作った組織があるんだけど、それ僕が作ってで2年間会長やって、その後、まあ、引き継いで他の人にやってもらって、でこのまた2年後には違う人にまたお願いするみたいな。でね、3世代ぐらいこう引き継ぎやっていくとですね、僕の作った時の理念が引き継がれないみたいな
伝言ゲームみたいな
伝言ゲーム、そうそう、まさに伝言ゲームみたいで、僕もねその時にじゃあそれはねよろしくないよねみたいな形で言えばいいんだけど、それまたさ、なんか会長が会社来ていろいろうだうだ言うのって嫌な感じなわけよ。
いいイメージはないですね。
そう、もう上がった人が何言ってんねん、今現場は俺たちがやってんだみたいなね、
いう
嫌な人になりたくないから言わない、でも言わないとどんどん組織が腐っていくみたいな、
はいはい、
っていうことを、まあ、経験したりもしたんだよね。なので今回のやつは僕がずっと一応トップでいようかなと。
よかったです。よかったです。
思っておりますけれども、失敗談はね、本当に数限りなくある。やっぱり人が集まってくるので、思わぬことってよく起きるし、想定外のこともよく起きたりするんですよね。
そうですよね。なんか会社内でそのサービスを運営しているだけでも、やっぱりこう人的な、こう、まあ、ちょっと、クレームじゃないですけど、まあ、失敗があったりとか、あとはコミュニティ、私はインフルエンサーのコミュニティをちょっと運営してたりするんですけど、そこでもなんか思っても見なかったような、こう、なんですかね、質問とか、なんかこう、例えば届いた商品が、箱がぐちゃぐちゃだったんですけどっていう、私の目の届かないところで何かが起きてるとかってあるなって思うんで、なんかすごい確かに大規模な失敗じゃないですけど、なんか事故がありそうですね、コミュニティっていうのは。
マイプレートではどんな失敗があったりするんですか？
そうですね、なんかやっぱり私自身のなんか担当領域で言うと、それこそさっき言ってたインフルエンサーの PR コミュニティがあるんですけど、なんかインフルエンサーさんのこうコミュニティを持っていて、でそこでまあ、新商品が出たりとか、あとは外部でそのインフルエンサーさんがママさんたちなので、ママさんに親和性の高い案件とかがあれば お願いしたりとかするんですけれども、自身の会社の商品を送ったりとかするのであれば、自社のこう、まあ、物流とかだったりするので、まあ、なんかいつも通りこう手配すれば問題ないなっていうのも分かってるんですけど、他社案件とかをこう私が引き受けてインフルエンサーさんにお願いしたりとかすると、物流の経路とかが違かったりとか、あとはなんかその梱包の仕方一つで商品が壊れてしまったりとか、まあ、そういったところで連携みたいな、他社との連携とインフルエンサーさんとの連携みたいなところで、たまに失敗してこう商品が無事届かなかったりとか、 PR がうまくできなかったりとかっていうことはあって、それをちょっと次回気をつけよう、次回気をつけようって感じで改善していってますね。
なるほどね。じゃあちょっとマイプレートのこともう少し教えてもらっていいですか。
ありがとうございます。マイプレート自身は、冷凍食品のこう販売とか商品開発をしていて、まあ、今言ってたそのインフルエンサーさんの事業とかは、宅食サービスのママの給食っていう、ご家族に栄養と休養を届けるっていうコンセプトで、お弁当、冷凍のお弁当がこう定期便で届くっていうようなサービスをしてます。で、あとはもう一つ販売経路として、結構ビジネスマンの方には親和性が高いかなって思うんですけど、企業さんに社食として提供させていただいていて、ワンプレートのランチが企業さんにこうごっそり届いて、ランチの活用でこうお昼に食べていただいたりとか、あとはお持ち帰りもできるんで、こう忙しい行くママとか行くパパっていうのは、ちょっと今日も惣菜買って帰らなきゃみたいな時は、ちょっと罪悪感がちょっと揚げ物が多いとかなると思うんですけど、ちょっとマイプレートのワンプレートランチなら、栄養も結構1日の2分の1緑黄色野菜取れるものとかあったりするんで、
すごい。
そうなんですよ、とかあるので、それをなんかちょっと食べることによって、まあ罪悪感もなかったりだとか、その業務上の生産性が上がったりとかっていうようなサービスを展開してます。
めっちゃいいですね。
はい、
ありました。じゃあ今日はそろそろ時間なんですが、明日はどんな話になるんでしょうか。
そうですね、明日は、好きな場所で働くことを選んだっていうところで、その自由だけど孤独があるんじゃないかっていう自己管理について話したいと思います。
はい、わかりました。じゃあ明日もまたよろしくお願いします。それでは皆さん、またね。
ありがとうございます。
ライフチェンジラジオ、いかがだったでしょうか。平日月曜から金曜日午前7時に配信しています。あなたのビジネスのヒントや新たな人生のお役に立てるような情報を発信していきます。それではまた明日お会いいたしましょう。 Have a nice day! バイバイ。